Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは民族学者の谷川圭一さん。その前編です。日本を代表する民族学者である谷川さんの足跡についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
谷川圭一、1921年熊本県水俣市に生まれる。東京大学文学部卒業。平凡社にて風土記日本、日本残酷物語などを企画編集し、太陽の初代編集長を務める。その後執筆活動に入り、1966年最後の上位党で第55回直木賞候補になる。70年代には青銅の神の足跡や鍛冶屋の母などを発表し、民族辞書と文献資料に独自の分析を加え、日本人の精神的基礎を研究する上での地名の重要性を指摘する。1981年神奈川県川崎市に日本地名研究所を設立、所長に就任、現在に至る。2006年5月より釜山坊インターナショナルより谷川圭一全集が刊行中。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは民族学者谷川圭一先生です。よろしくお願いいたします。柳田邦夫、折口忍の政党を継ぐとされる現代の民族学会の重鎮でいらっしゃいますが、現在全24巻に及ぶ谷川圭一全集が刊行中ということで、この全集は、まあ、戦後の日本民族学の金字塔ともいえる谷川民族学の集大成ともいえると思うんですが、こういった大規模な全集が出るということにつきましてはどういうご感想をお持ちですか。
まあ、現在は派手な表紙の想定の、はい、して派手な内容のっていうか、そうした話題性に富むものが、まあ、次から次に出ましてね、
はい、
でまた次から次に消えていくというような時代なんですね、
うん、
でその中で全集という地味な、しかも長期的にわたるような出版物が出るということは非常に少なくなりましたね、
はい。
まあ、そこで私の全集が釜山坊インターナショナルから出るということについては、大変ありがたいことだと思っております、
はい。で、この全集は今ちらっとお話に出ましたが、その釜山坊インターナショナルから出ているということで、この釜山坊というのが先生の座右の書でもございます吉田東吾の大日本地名辞書を出した、ところでもあるわけなんですけども、ここから、出るということについての思いというのは何かございますか。
吉田東吾は私の最も尊敬する学者の一人で、ですから、
はい、
そしてしかも私は今川崎市で日本地名研究所を作ってかれこれ二十数年になりますし、地名の研究に従事しておりますので、
はい、
尊敬する吉田東吾の大日本地名辞書を出版した釜山坊から私の全集が出るというのは、まあ、出版社としても非常に理想的なことだというふうに考えます、
うん、はい。はい、で、まあ、その吉田さんと谷川先生の共通点の、まあ、やっぱ地名ということがどうしても上がってくると思うんですけども、その地名のなんていうんですか、重要性というのはどの辺にあるんですか。
まあ、いろいろありますけれども、うん、私はその地名は大地に刻まれた日本人の過去の索引であると
ほうほうい
うことを言ったことがありますが、
はい、
日本人の共同感情を もう一番古い時代から現代まで途切れなく伝えているのが地名だと思うんですね。
なるほど。
ですから、はい、まあ、例えば壱岐とか対馬という、うん、地名は、
はい、
弥生時代からあります、
うん、
岸和神殿に対馬とか壱岐とかあるいは松浦の国、今の松浦半島ですね、
うんうん、
の地名が載ってるんですが、それを今も地元では使ってるんですね、
うんうん、
ですから3世紀後半の地名が21世紀になってもなお、途切れることなく使われてると、
うん、
いうことは大変、重要なことだし、
うんうんうん、
奇跡的だとさえ言うることじゃないかと思うんですね、
うん、
と申しますのも、
はい、
弥生時代の土器とか鎌倉時代の鎧とかですね、
うんうん、
あるいはまた室町時代の陶器とかっていうのはその時代は非常に珍重されますが、
うん、
今はもう博物館や美術館に展示されているだけなんですね、
うんうんうん、
ところが地名はそうじゃなくて、うん、日常的に、
うん、
しかもその大多数の庶民がですね、
うん、
使っていると、
うん、
3世紀後半の地名が今も使われているということは、
うん、
非常にも不思議な感じさえするぐらいですね。
そうですね、言われてみれば確かに土器とか、
うん
ね、そういったものは、まあ、異物としても過去のものとして、我々は本当ガラス越しに見るだけしかないものが、地名というのは本当に日常本当に毎日使っているというものが昔から面々とそこにあるということなんですね、
そうなん、
あ、そうか、
だから今のその異物は骨董品としては値打ちがあるかもしれませんが、はいはい、
うん、
日常的に使われてないという点ではその庶民の生活から遠いんですよね、
うんうんうんうん、
ところが地名は一番庶民の生活に近い
固有名
詞、そうですね、
はい、
しかもそれがあまりにもそのありふれているのでかえってですね、尊重されないっていう、
うん、
例えば日本人にとって飲料水というのは、
はい、
ほとんどただのように思いますが、
はい、
外国では非常に飲料水というのは貴重なもんですよね、
うん、そうですね、
砂漠の国とかそういう
の、はい、
ところが日本ではもうどこの 山水でも飲めますけど、
うんうん、
でそういうとそれと同じようにですね、うん、地名は毎日使ってるもんですから、それをありがたがらないっていうところが逆にあるんですね、
うんうん、なるほど、うん、でも実はというところ、
実は
ということ
ですね、
なるほどね、うん、本当にそういう観点から見ると大地に刻まれた作品というのは本当に言えてみようかなという感じがするわけなんですが、まあ、そういった観点から先生がお好きな例えば地名といったものとはあるんですか、
うん、まあ、私はその古代に関心がありますので、
はい、
万葉集の地名とか、
うんうん、
日本史や古事記の地名についてはもう関心がありますが、
うんうんうん、
まあ、好きな地名をもうそれはたくさんあります、
はい、
ただ地名のその良さっていうか、
うん、
地名の特色っていうのは小さい地名にあるんですね、
ほうほうほう、
私の小国は熊本なんですけれども、はい、緑川っていう大きな川があるんですが、
はい、
そこの川口近くに久水っていう地名があるんです。で、久水っていうのは、
はい、
その川口にその川岸に並んだ昔の商家の勝手口がその川の方に面して並んでるんですね、
うんうん、
だから商家の勝手口から川の方に降りていく石段がありまして、
うんうん、
その石段のところを久水っていうもう一粒か二粒ぐらいの小さな、
うん、
地名なんですが、
はい、
でその久水っていう地名があるためにですね、かつてはそこの商家の娘が朝早く水を汲みに行ったとか、それからまたそこのお嫁さんがですね月夜に野菜や何か洗っその川で洗ったかとかっていうことが想像できるわけですね、
なるほどなるほど、
ところが今は水道が普及しましたので、
はい、
その勝手口から川へ降りていく汲み水を利用してですね、うんうん、仕事をするということはなくなりましたが、
うんうんうん、
またその地名があるために、うん、あるおかげで勝手の生活が忍ばれるということがありますから、その小さい地名っていうのは実にその 味な、
うんうん、
感じのするものが、
そうですね、あります、うん、よりその生活に密着してるというかリアリティのある言葉となってる、
そう、その通りですね、
うん、なるほどね、そうですか。でもそういった観点から言うと、いわゆるこの平成の大合併なるものに対しては相当な憤りというのが先生ご自身は終わりなんじゃないですか。
まあ、今自動車時代ですから、はい、広域的な生活をし始めておりますのでね、うんうん、昔と違って、
はい、
まあ物を買いに行くのにも遠くまで行った自動車で行ったりしますから、うんうん、今までのような小さい単位の自治体では、窮屈だということは私もよくわかりますが、
はい、
ただそのですから合併自体を問題はしませんけれど、うん、するわけではありませんが、新しいその市町村ができました場合にそれに名前をつける、うんね、その名前の付け方がいかにもねイージーであると、
うん、
安易であるという気がして、うん、それに対しては随分憤慨いたして、
うん、
日本地名研究所も何度か警告の声明を出しました、
はい、まあ、私も実は生まれが田無市という東京郊外のところなんですけど、でそこもそのご多分に漏れず西東京市なるものになってしまう、なってしまいまして、その田無田んぼがないと書く、実際畑あるけど田んぼがないんだなってこう小さい頃思ってたんですけど、それが西東京、もう何も無味乾燥な東京の西の方だっていうぐらい、
そうですよね、東京っていうのが東の京ですから、
そう
東の京の
西だ、それは何たることなんだというぐらいの感じなんですけど、
そうですね、
まあ本当ことごとさよにという感じですよね、ですからやっぱその辺の特に先生が先ほどおっしゃった小さい地名というのは、より密着してる部分だけにそれは本当に大切にしていかなきゃいけない、部分なんでしょうね。
それはもう日常的な感覚にいつも触れ合ってるわけですからね、うん、地名が、
うん、
それが、まあ、土地に根付かないね、うん、地名をつけられる場合は本当にびっくりしますし、うん、また、それに対する嫌悪感もありますね。
そうですね、まあ、本当に憤りという感じになって
憤りもあります、
はあ、Let's get knowledge with fun。さて、先生のこれまでの人生についてもお伺いしていきたいんですけど、そもそも民族学に惹かれたきっかけというのは何かあったんですか？
まあ、別に考え当たりませんが、
はい、
まあ、私が田舎の出だと、うん、熊本県の一番南の水俣っていう小さな漁師町、
はい、うんうん、
でしたから、
はい、
その日頃そういう、農民とか漁民とかの生活を見ていたということは、
うんうんうん、
やはり民族学を理解するのには、随分役に立ったんじゃないかと思います、
う
ん、
はい、これはじゃあそうすると本当幼少の頃からもう知らない間に自分の心の中にあったというような感覚なんですかね、
そうですね、
うん、
まあ、本当に民族学に惹かれたというのはですね、うん、もう随分後になってからですが、30越してからなんでというと随分後なんですけれども、ほうほうほう、柳田邦夫の桃太郎の誕生っていう本を読んで、
はい、
それで その中に書かれている庶民の、
うん、
まあ、創造性の作り上げる力、
うん、
あるいは想像する力、イマジネーションですね、
はい、
それが非常に生き生きと描かれていて、
うんうん、
で庶民の持つパワーというものを、
はい、
初めてその目を開かれたような感じで受け取ったっていうことが、
うん、
最初なんですね。
なるほど、そうするとじゃあ例えば学生時代から研究をし続けて没頭してというスタイルではなく、
なかったんですね。だから、まあ、戦争中は日本の広告士官というものに、うん、違和感を持って、
はい、
ヨーロッパの思想や文学に憧れておりました、
うんうん、
とか戦後になりますと今度はそれが解禁されてヨーロッパの思想や文学がどっと日本に入ってくるようになると、
はい、
それにもまた若干違和感を感じたというんですね、
うんうんうん、
でそれはなぜかと言いますと、私は当時カトリックを勉強してたんです、戦時中
は、はい、
で、ところがカトリックはどうしてもね、私に合わない、肌に合わない一点があるのは、
うん、
カトリックの思想はやっぱりヨーロッパの宗教なんですね、うん、カトリックっていうのは、
うんうん、
特にまあフランスとかイタリアとかっていう、はい、ああいうラテン系の、
うんうん、
国の宗教だっていうことが分かりまして、日本人にぴったりする、
うん、
宗教はじゃないっていうことが分かりましてね、
はい、
じゃあ日本人に合う宗教は何かということを考えて分からないわけです、
うん、
っていうのは今までの広告士官っていうものに対して私はもう強調できない、賛成できない面が、うん、まあ、戦時中からあったわけですから、
うん、
といってヨーロッパの思想にもその馴染めないということで、うん、いわば第三の道を探しとったんですね、うん、それが長かったわけです、
なるほど、
20代いっぱいぐらいはそうだったわけ
です、うんうん、
そして柳田国男に会って初めてですね、
うん、
あ、ここに第三の道があるんだと、
うんうん、
つまり日本の広告士官にも偏らない、
うん、
あるいはまた外国の思想にもなじめないですね、うん、人間そういう ものをその満足させるっていうか、うん、その学問がここにあったんだと、
うんうん、
それでやっぱり民族学というのは明治以前はほとんど学問らしい学問として認められなくてですね、
はい、
つまり庶民の中に思想があるなんていう考え方は前のその学者とか支配者にはないわけです、
うん、
で柳田国男で初めて日本の庶民の中に書斎では味わえない思想あるいは情緒心理があるということが言われ出したわけですね、
うんうんうん、
でそれに対してまあ私は共鳴したという次第なんですね、
なるほど、じゃあ、うん、探していたのはこれだというのに出会ったという感じなんですね、なるほど。そして民族学者として、まあ、これまで幾度となく訪れて研究の対象にもなった場所のうちの一つに沖縄をはじめとする南方の島々があろうかと思いますが、
は
あ、この民族学上その南方の島々というの重要性というのはどの辺にあるんでしょうか。
奄美沖縄に参りますとですね、仏教以前の、
うん、
日本の古代がなお残ってるということなんですね。
ほうほう、
仏教で奄美も沖縄もその仏教を取り入れませんでしたから、
うん、
非常に、神道的な、日本で言えば神道的なその生活を営んでいたわけです、うん、日本の神道とは若干違いますけどね、
はい、
ですからもし日本に仏教が入らないとしたらという仮定が沖縄の社会を見るとその想像できるわけですね。
なるほど、なるほど。
そういうこととその日本が島で、日本は島国なんですけれど、
はい、
その島国のまあ特徴と申しますかね、特徴、まあ、プラスもあればマイナスもあるんですけれども、
はい、
特色というものは沖縄を見ると非常にそれがまあはっきり分かると
うん、
いうこともあります。
なるほど、その辺に重要性が、
それとまあ日本本土と比べますと、
はい、
やはり沖縄があったかいということ、
うんうん、
そういうあったかいところへの憧れというか、
なるほど、
まあ一年中花が咲いたり、
うんうん、
実がなったりしているような国への憧れというのももちろんありますね、
はい、なるほどね、そうですか、
これも民族学の根底にはあると思います、
うん、なるほど、なるほど。
南への志向と申しますかね、
はい、
南への憧れと申しますか、
うん、で、まあ、そういった南方の島々にももちろんなんですが、もう本当に日本全国いろんなところに旅をされて、もう本当に年間 4,5 ヶ月ぐらいは旅だったという時期も長かったというふうにお伺いしてるんですが、はい、ということはもう半分近くの時間が旅に費やされてるという感じじゃないですか。
そうです。
そうなると例えば原稿とかそれはもう書きながらとかっていう感じなんですか、旅の途中で。
いや、旅で原稿書いたことは一度もありません。
あ、一度もない。
一度もない。
ほうほう。
というのはね、はい、旅先ではもう非常にその何か自分の目を奪うような光景が展開するわけです、
うんうん、ほうほうほう。
つまり書斎では考えつかないような、及びもつかないようなものが旅先には現実に存在するんですね、
うんうんうん、
例えばもうこういうような伝承は 途絶えてしまってるであろうと思いながらですね、うんうん、
はい、
あの旅に出ます。そうするとまだそんなところのじゃなくて、まだまだその伝承が行き来として残ってるというようなことがしばしばありましてね。
なるほど。
それでもうそれに心を奪われますと、原稿を書くようなことは本当にもう嫌悪感というか、そういう暇がないんですね。
そんなそれどこじゃないぞと、
それどこそうです。
うん、
あちこちに回ってはですね、
うん、
自分 の, その好奇心を満たすものを、
うんうんうん、
求めて動いてるわけですね。
なるほど。
まあ、全身が好奇心に満たされて、
うん、
動いていくわけですね。
うん、なるほど。でもその旅の必要性というか、やっぱりその直接現地に足を運ぶ必要というのはやっぱあるものなんですか？
いや、それはもう話を聞いて回って9人で答えが得られない時があります。
はい、
9人、まではしかし10人目で答えが得られる時があるんですね。
お
ですから旅でも途中で諦めるわけにいかんのです。
なるほど。
うん、ずっと9人まではダメなので、ね、こんなことがありませんかと聞いて、いやそんなないですと横に首を振るんですが、9人までは、うんうんうん、10人目にそんなことありますよと。その時はもう本当に
そうですね、
嬉しいですね。
じゃあ逆に本当そこに行くまでは本当やめられないですよね。次が10人目かもしれないという。
一例を申しますとね、
はい、
敦賀のね、
はい、
港町があります。その西側に立石半島って半島がありましてね、はい、でそこに産後屋があるというので、それを調べに行ったことが
あります。お産をする小屋。
お産をする小屋ですね。はい、それは海岸にの波打ち際に近いところに、うん、粗末な小屋があるんですが、
はい、
そこが1960年代まではそこで子供を産んでたんですね。
実際に、
ほうほうほう。で60年代の後半にちょうどその近くの湯野浜というところに、うん、原子力発電所ができましたもんですから、うんうん、その原子力発電所を主催している電力会社がその海岸に道を作ってくれた、
うん、
それで陸路を往復できるようになりましたけれど、それまではその集落から集落へというのは船を利用するしかなかったんですね。
もうじゃあ陸の孤島状態、
陸の孤島です、
うん、
それで敦賀市の山陰に行くのにもその海が荒れたりするとなかなか船が出せないということでね、うんうんうん、
はい、
それで結局その地元で子供を産むしかなかったというところ、
うん、
ことからその産後屋っていうのは、60年代の前半までは実際その利用されていたわけなんです、
うんうん、はい、
でそこに行きまして産後屋の構造を私そのおじいさんに聞いておりました、
うんうん、
ところがおじいさんはこの産後屋畳を敷かないって言うんですね。で一番そこに何を敷くんですかって言ったら、うん、地べたに砂を敷くと。で砂を敷いてその上に藁 を敷いてですね、その上に布団を敷くというようなことを言って、うんうんうん、畳を全く敷かない、
はい、
でその一番そこに敷く海岸の砂を何と言うんですかって言ったら産砂と言ったんですね。
ほうほう。
その時私はもうハッとしたわけです、
はい、
でこれはですね、柳田が昭和18年に月曜通信という本を書きまして、産砂という意味がわからないと、
あ柳田邦夫
が書いてるんですね、
はい、
で誰か教えてくれないか
と、うんうん、
書物以外でその地元でですね、
うん、
現地で、うん、地方でその産砂をどういう意味に使うのか教えてほしいと書いてるのが思い出しましてね、う
んはい、
産砂とは産後屋の砂地面に砂のことであるということが分かったわけですね。
そこで、もう現地で分かったという。
分かったわけです。
なるほど。
それでそれはいろんな意味を持ちましてね、産砂の神様って言います、
うん、
それを今では地域神、地域の神だというふうに簡単に受け取ってるわけですね、
はい、
郷土の神。ところがそれはやはり産後屋の神なんですね、産砂神って。
ほうほう。
だから同じ産後屋に、うん、で生まれた子供たちは産砂を共有するわけですが、自分の兄弟であってもその産後屋が違う場合は、
うん、
産砂が共有しないわけですね。
神様違う、
神様が違うんです。でこれ非常に、まあ、 貴重な体験で、うんうん、私はそこでその老人に問いを発しなければですね、うんうん、聞くことのできない答えだったわけで、
そうですね、
そしたら永久にうぶすなっていうのは、うん、学者が、まあ、推測するに過ぎない、
うん、
堂々巡りの答えしか得られなかったと思うん
ですね。ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、民族学者の谷川圭一さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。